新しい年になってから私たちは今まで祈る教会というシリーズでお祈りについて考えてきました。けれども、今日はですね、お休みを、そのシリーズはお休みをして、今日の午後に懇談会があるので、それに関するメッセージを聞きたいと願っています。懇談会では南大沢チャペルビジョン2020をみんなで考えてみるわけですけれども、そもそもビジョンという言葉を聞いたことがないという方もいらっしゃるかもしれない。また教会にビジョンなんて必要なんだろうか、教会に、ね、企業の努力目標みたいに目的なんて必要なんだろうか、そういうふうに思う方もいらっしゃるかもしれません。今日はそもそもビジョンって何だろうか、神様が示してくださるビジョンというのはどういうもんなんだろうかということを皆さんとご一緒に考えてみたいと思います。ビジョンの中身じゃないですね、中身は懇談会の時に話しますので、お楽しみにしていただいて、その前段前提としてそもそもビジョンって何ということを考えます。ビジョンとはいろいろなところで使われる言葉です。スポーツの世界でも出てくるし、ビジネスでも、まあ、いろんなところで使われます。ソフトバンク孫正義のビジョンとかですね、そういうふうに使われるわけですね。教会でいうビジョンって何なのか、教会らしい教会のビジョンって何なのかということを考えてみました。それを週報開いていただいて、右側のところにですね、説教の用紙をいつも載せていますけれども、そこに、まあ、私なりに考えて定義してみました。ビジョンとは、イコールで結んで、神様が見せてくださる未来像のことですね。そして教会が一致して歩むためのものです。ビジョンに関する御言葉でよく開かれますのは、今日朗読していただいた箴言の29章の18節です。もう一度見てみます。スクリーンにも出てまいります。箴言の29章の18節、よろしいですか。幻がなければ民は好き勝手に振る舞う、しかし御教えを守る者は幸いである。特に今日は前半ですね、幻がなければ民は好き勝手に振る舞う、この幻という単語が英語ではビジョンなんですね。ビジョンがなければ民は好き勝手に振る舞うという言葉は、非常にビジョンとは何かということを考えるときによく開かれる聖書の箇所です。ビジョンがなければ、未来への青写真ブループリントがなければ、人々は好き勝手に点でバラバラに振る舞ってしまうということです。聖書にはいろんなバージョンの翻訳がありますけれども、キングジェームスバージョンという英語の聖書があります。で、その聖書がですね、この聖書箇所を非常に分かりやすく訳しているので紹介をいたします。それも週報に書きました。 Where there is no vision, the people perish。 幻がないところではその民は滅びると書かれてあるんですね。これ大変分かりやすくはっきりしています。ビジョンなんてあってもなくてもいいじゃないというわけにはいかないんですね。聖書は幻が、ビジョンがなければその人々は好き勝手点でバラバラに振る舞って力を失い、結局は滅びてしまうというふうに考えています。好き勝手という言葉をですね、ポジティブに捉えて好き勝手にできるっていいことじゃないか という考える人ももしかしたらいるかもしれませんけれども、しかしこの場合の好き勝手というのにはあまりいい意味はありません。旧約聖書新約聖書を通してですね、最も暗い時代がいつかと言われれば皆さんはどうお答えになりますか。旧新約聖書通して一番暗い時代、暗黒時代、それは間違いなく詩式なんですね。今日は開きませんけれども、詩式を読むたびに私はちょっと気持ちが暗くなります。詩式にはヒーローらしきものも現れるんですけれども、他の書に出てくるような、信仰のヒーローたちのような爽やかさがない。サムエルやエリアとはだいぶ違う、女性の誘惑に負け、いろんな誘惑に負け自滅していく信仰のヒーローが出てくるわけですね。ヒーローと呼べるのかどうかよくわからない人たち、人々の気持ちも荒れ果てて、そして最後にはどんなホラー映画にも出てこないようなとんでもない R18 指定の事件が起きるわけですね。皆さんも一度詩式を読んでいただくと、あ、このことかとわかります。そしてこの詩式の時代の特徴は、これも御言葉が語っていることですけれども、その頃イスラエルではそれぞれが自分の目に正しいと思うことを行っていたと書いてあります。いいですか。ちょっと怖い話なんです。ある人は正しいと思うことを行い、ある人は悪を行っていた。それが最悪の時代ではないんですね。それぞれが自分の考えでこれが正しいと思うことをみんなで行っていた。それが最悪の時代を招いたというんですね。幻がなければ、神様が示してくださる方向性がなければ、人々は好き勝手に正しいと思うことを行い、それぞれが行い、そして力を失い滅びてしまうというのが聖書のメッセージです。さて、神のビジョンとはどういうものか、少し違う観点からいろいろと考えてみます。まず神様はですね、壮大なご計画を持ってこの世界の歴史を導いています。神様は世界を作って、あとは放置、もう好きなように、このやってくださいというふうにはなさいません。神様は壮大なご計画を持って世界の歴史を導いています。世界を創造し、人を創造し、イスラエルという神の民を起こし、イエス・キリストを地上に送って十字架と復活の福音を与え、イエスが天に帰られた後は新しい希望として教会を起こし、最後はイエスが再び来られる再臨があり、新天新地、やがて地上が新しい天国となるという、壮大なご計画に沿って歴史は進んでいるんです。周法にその神様の壮大なご計画を書きました。創造、イスラエル、イエスの救い、教会、再臨、新天新地と書きました。このカッコがついてるのは今から見ると過去のことだからですね。創造、イスラエル、イエスの救いはもうすでに起こったこと、そして今私たちがどこにいるかというと、その次、教会というところにいるんですね。今教会時代です。スケールが大きくて、もうこの教会で2000年以上経ってるわけですけれども、イエス様が2000年前に来て十字架にかかって福音をもたらして、その後の時代を私たちは今過ごしています。そして今再臨と新天新地を待っている状況にあるわけです。私たち南大沢チャペルのビジョンとは何だろうかということを考えるときに、まず気をつけたいことは、私たちのビジョンは神様のこの壮大なご計画の一部であるはずだということです。神様の壮大なビジョンのパズルの1ピースになっているはずだということです。 だからいくら私たちがこの好ましいと思われる計画であっても、私たちがいくら一見反映するかのような計画であっても、例えば宝くじを買って一山当てて、誰かをリーダーに選んで武装して世界征服をしよう、その計画がどれだけ私たちを肉的にワクワクさせてもですね、そんなんでワクワクする人は誰もいませんけれども、変なこと言って本当すいません、それじゃダメなんですね。そうではなくて、世界を作りイエス様を地上に送って十字架につけ、私たちを許し愛し教会を起こし、傷んだ世界を回復と完成に導こうとしておられる神様の壮大なご計画、これにそぐわない、これの一部になれないものを私たちはビジョンと呼ぶわけにはいかない。また人の思いではないということを修法に書かせていただきました。ビジョンは人の思いではない、人の思い人の考えで私たちはビジョンを掲げません。祈って神様に聞いていくプロセスがなければ、またみんなで話し合ってみんなでこの示された意見をこの出し合って考える時間がなければ、その意味で今日の懇談会があるわけですね。牧師の意見だけで良いビジョンになるとは私は思っていません。みんなで祈ってみんなそれぞれが神様から示されているということをこの穏やかに意見を出し合って、それで神様のお心がこのよりはっきり見えてくるようになると考えています。そしてビジョンは多くの人を潤すというふうにも最後に書きました。ビジョンはたくさんの人が住むことができる器です。私たちを魚に例えるならば、多くの人が多くの魚が住める広い海のようなものだと思います。私たちは方向性だけ同じ向きを見るんですね。しかしそれはビジョンは皆さんの個性を潰すことにはならない、自由を制限するものでもありません。ビジョンという方向が示されることによってかえっていろんな個性が尊ばれて、いろんな人の賜物が花開いていくような、いろんな人が生き生きと活躍していけるような、そんなビジョンをみんなで描いていきたいというふうに思っています。ビジョンを説明するための一つの例え話があります。ネイティブアメリカン、いわゆるインディアンと呼ばれたある部族が山のふもとの湖のそばに住んでいたそうです。肥沃な土地でたくさんの果物が収穫でき、そして狩りをして動物も食べて暮らしていました。しかし何十年か経った後、だんだんと取れる食料が少なくなっていったというんです。部族が栄えて人数が増えたことは祝福だったけれども、それによって新たな課題が起こってきたんですね。リーダーである州長は3人の若者を集めました。ちょ君たち来なさい、君たちも知っての通り今我が部族は大変な危機にある、解決策を考えてくれないか、そう州長は言いました。一人目の若者は山に登ってそして鹿を仕留めてきました。見事な大きさの鹿をですね担いで帰ってきた。ああこれで数日みんなが食べられる、でかした。二人目の若者は彼もまた山に登りました。そして彼は珍しい果物を取ってきました。湖のそばでは取れない果物です。ああこれはおいしいやつだ、嬉しい、よくやった。3人目の若者、彼もまた山に登りました。しかし彼は手ぶらで帰ってきた。そして州長とみんなに言いました。あの山の向こう側に湖があります。まだ痩せてない土地で果物も動物もたくさんあります。 食料がたくさん取れます。あちら側へ移るためにお年寄りや子供が歩ける安全なルートも見つけました。州長、ぜひ山のあちら側にみんなで移住しませんか。3人の中で誰がビジョンをもたらしたと思いますか。言うまでもなく、それは3人目の若者です。彼が部族全体の益となる未来への青写真を見たことで危機から救われ、みんなが幸せになりました。けれどもこのビジョンというのは窮屈な不自由なもの、誰かを縛るものだったでしょうか。言えそうではない。大きな鹿を狩ることのできる勇敢な一人目の若者も、また珍しい果物を取ってきた賢い二人目の若者も、山の向こうに移住した後大いに活躍したと思います。大いに賜物を発揮して生き生きと活躍したと思います。ビジョンは多くの人を自由にし、潤し、さらに祝福するためのものです。今日は皆さんと29章の18節、特に前半を学びました。幻がなければ民は好き勝手に振る舞う。懇談会に備えてそもそもビジョンとは何かを考えました。私たちは神様からビジョンを与えられて、神様の壮大なご計画の一部となり、一人一人が大切にされ、生き生きと用いられていく教会を目指していきましょう。最後に一つの証しをして今日のメッセージとつなげて終わりにしたいと思います。アメリカカリフォルニア州のサンフランシスコという町にはゴールデンゲートブリッジと呼ばれる大変有名な吊り橋があります。吊り橋っていうような言葉でイメージできるものではないんですけれども、もっともっと大きなものなんですけれども、写真で見せたいと思います。街道の一番前の電気も消していただくと見えやすいかもしれません。これがゴールデンゲートブリッジですね。全長3km、この3000m のですね、大きな橋です。そしてこれ吊り橋なんですね。そして橋を吊るための鉄塔の高さが200m あります。とんでもない大きさの建造物です。戦前の第二次世界大戦前の1937年に完成されました。作られた当時は世界最大、今でも世界で有数の橋です。今も現役で毎日使われている橋です。毎朝6車線がですね、通勤ラッシュでいっぱいになります。すごい車の通行量です。古い橋という印象はみじんもないような、そういう橋です。この橋をこの建設するために建てられたリーダーはジョセフ・ストラウスと言います。100年以上前に生まれた人ですけれども、この人は夢を持ったんですね。サンフランシスコの街は半島の先端にあって、そしてゴールデンゲート海峡を挟んですぐ向こうに大陸が見える。このたった3キロの幅の海が渡れさえすれば多くの人に役立って交通が栄えて経済も産業も発展するはずなんだ。彼はそう考えたんです。けれども人々は反対しました。潮の流れが速い、この海峡に耐えうる橋は作れっこないと反対しました。そして時代は1930年代、世界大恐慌が起こって今はそれどころじゃないという、そういう声も聞こえました。しかしストラウスは主張し続けました。今不況であるけれども、不況だからこそこの橋ができたらアメリカの経済はまた強くなるはずだ。アメリカは再び強くなっていくことができる。ストラウスは賛成する人を探し求めて、そしてとうとうバンクオブアメリカという銀行の創始者アマデオ・ジャンニーニというイタリア系の移民と出会います。 出資を願った時にジャンニーには一つの質問をされたと言われます。もしこのゴールデンゲートブリッジができたとしたならば、その橋は一体何年持ちますか。シュトラウスは即答をしたと言われる。フォーエバー。もし適切にメンテナンスを続ければこの橋はずっと使えます。志が大きかったんですね。ジャンニーニはその場で笑顔になって何十億円の出資にサインをします。そして言いました。カリフォルニア州にはこの橋が必要です。かくしてゴールデンゲートブリッジは着工し、そして出来上がることになります。シュトラウスとジャンニーニ、その他数名の橋の設計者はアメリカ人から現在メン・オブ・ビジョン、ビジョンの男たちと呼ばれることがあります。まさにシュトラウスがビジョンを見なければ、そしてジャンニーニがそのビジョンに賛同して彼もビジョンを見なければこの巨大な橋はできなかった。そしてカリフォルニア州の強い産業、このすぐ近くにシリコンバレーがあるんですね。アマゾン、グーグル、ヒューレットパッカード、この名だたる IT 企業の本社が全部、この町にある。そういう強い産業と経済の町も誰かがビジョンを見なければ生まれなかったという話です。私たちも神のビジョンの人々です。神様の御心に沿ったビジョンを示されて共に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。愛する天の神様、今朝私たちを礼拝に導き神の御言葉を聞くことができた幸いをありがとうございます。幻がなければ民は好き勝手に振る舞う、幻がなければその民は滅びる。聖書に示されている深い知恵を与えてくださったことをありがとうございます。私たち一人一人が神様に祈り、そして多くの人を潤し、そして私たちだけではなくて私たちの周りの人々の、この町の、この国の、また世界の祝福となっていく、そんなビジョンを見ることができるように、そして神の栄光を表す教会となっていくことができるように私たちを導いてください。午後の懇談会にも期待をいたします。今週1週間、今日から始まる7日間、神様の前にお一人お一人が守られ祝福され、そして神の恵みを表すものとして用いられていくことができますように、あなたがどうぞ助けてください。感謝をしてイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。